キャリアコンサルタント佐藤春彦の夕方チャンス。
この放送は京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局がお送りします。さあ8月23日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。毎週水曜日のこの時間にお届けする15分間のラジオ番組、本日も始まります。ご案内は京都三条ラジオカフェの藤本薫です。そしてパーソナリティは
キャリアコンサルタントの佐渡春彦です。よろしくお願いします。
佐渡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
8月も後半に入ったけど、まだまだ暑いですよね。
暑いですね。本当もうクーラーかけないとたまりませんね。
うん、先生は夏毎年こういうことやってるみたいな、なんか予定ってあるんですか？
毎年地元の友達とバーベキュー大会をやるんですけども。
え、バーベキューだけじゃなくてバーベキューの大会やるんですか？
大会じゃないです。バーベキューですね。バーベキューですね。
バーベキュー、はい、
はい、やる予定です。
毎年決まったメンバーで、
はい、
先生は焼肉よく焼く派ですか？
そうですね、僕は焼肉、そうですね、なんとか奉行ではなく、ただもう本当焼かれたものを食べる専門ですね。
食べる派、健康的で、はい、よろしいだじゃないですか。
はい、
ありがとうございます。京都はですね、もう外歩いてると、観光客の方、本当にコロナ以前と比べて増えました。
そうですね。
で、やっぱりこういう番組させていただいて、雇用みたいな目で見てると外国人観光客の方も増えましたし、インバウンド、やっぱり需要が高まってるんじゃないかなって思うんですけれど、先生、雇用情勢ってどんな感じなんでしょう？
はい、そうですね、やはりコロナも一段落ついたということで、インバウンド需要、特に京都の場合は観光ですね、あとそういったタクシーとか、
はい、
こういった業界は、今人手不足言われてまして、なかなかタクシーが全部稼働しなくて余っちゃってるとかですね、稼働せずに、
あ、人手が足りないばっかりに、
ドライバーさんが不足してるとかね、
うん、車はあるのに、
なのでそういった人手不足で悩まれてる企業さんは、多くお耳にします。
今回はですね、そのあたり雇用者さん目線のお話をこれからお届けしていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
それではこれからの15分よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は人手不足に悩む事業者の方へ、そんなテーマでお届けしたいと思います。佐渡先生、
はい、
就職氷河期世代の方も就職悩んではるっていうのはこれまでもお伝えしましたけれども、雇用者側も悩んでらっしゃるんですね。
はい、そうですね、今ご存知のように日本というのは少子高齢化ということで、はい、労働者人口が減っているということで、売り手市場と言われてるんですけども、そんな中で、
はい、
就職氷河期世代35歳から55歳、この方々たちですね、をいかに、こういう人手不足の時に活用していくか、これが企業の存続にも大きな、ポイントになってくると私は思います。
私より少し、上の世代35歳からの世代ということは、結構 先輩というか心強い中堅層じゃないですか。
そうですね、就職氷河期世代の方々の特徴としましては、厳しい、就職状況の中ですね、我慢強く粘り強くやってきた、そういった仕事をいろいろな経験をしてきた、こういった、強みがあると思います。でそういったですね、経験を企業に生かす、あるいは、今世代間格差みたいなのがあって、
世代間格差、
例えば20代と50代の間世代がね、世代が、間隔が空いちゃってて、でそこに例えば就職氷河期生の方が入ってきて、その、中継ぎっていうか中に入ってつなぎ役、こういった役割も、非常に、成功している企業さんありますね。こういった役割をしてもらって、
ね、やっぱり世代が違うと生きてきた時代背景が違いますから、例えば IT の、知識であったりとか、もっともっとこう仕事に関わることでも、なんかこうもどかしい思いをしながらお互い働くことってあるんでしょうね。そこを間に入る世代の方が埋めてくれはる。
そうですね、今はもうZ 世代20代とかですね、もう、藤本さんもそう、お若いので IT っていうのはもう当たり前の世界なんですけども、55歳だとまだそういう IT、出てきてきて馴染めない、そういう方がもういる一方もいることも確かなんですよね。なのでそういう人たちが逆にその若い、恥ずかしがらずに若い人からそういう知識を IT の知識を吸収してもらう、そして逆に、そういった55歳で経験してきたことを若手に教えてあげるとかですね、そういった相互関係、うまく関係ができるといいなと思いますけどね、組織的に。
やっぱりそうあるには事業者の方々が、さまざまな世代の方々を雇用するっていうところがまずは何よりのスタートになるわけですけれども、就職氷河期世代の方々を採用するメリット、そのあたりはどういったふうに考えればよろしいでしょうか。
そうですね、先ほども申したんですけども、さまざまな経験をした方が多いです。で粘り強くや、一つのこと、いろいろなことをやってきた方が多い、あと、もう何ていうか資格ですね、プロフェッショナルということで、専門の分野を特化して勉強されている方も多い傾向があります。ですので、企業さんによってそれぞれ課題っていうのは違うと思うんですけれども、そういった課題に適を解決するために、合った人材を、セレクションしていく、そういうことも必要になってくるかなと思います。
やっぱり聞けば聞くほど社会全体で考えていくべきことだなって思いますし、国などから何か支援策などありますか。
そうですね、こういった国の方でもですね、就職支援、就職氷河期対策支援の、施策がありましてですね、キャリアアップ助成金とか、今昨今よく言われているのはリスキリングっていう学び直しですね、こういったことをやると、支援金が出るという、助成金なんですけども、こういった制度があるんですけども、これに関しては非常に条件が個々違ってきます、細かくて専門的なので、もし活用しようと思ったら、もう近くの管轄のハローワークさんですねに行ってご相談をお勧めします。
ハローワークって就職したい人が行く場所というイメージありましたけれども、雇用者側の方も行っていいんですね。
もちろんですね、私もハローワークで、求人、事業者向けの、担当をしてたことがあるんですけども、求人票を書いてくれることがあるんですけども、その際に、よく事業者さんから、そういった人的な人材問題とか組織の問題とか、悩みとか課題をお聞きしてアドバイスした経験がありますので、遠慮なくハローワークさんをご活用していただいた方がいいと思いますよ。
ありがとうございます。最後に実際に何か採用した方のエピソードというものがあれば伺いたいんですが。
はい、 就職氷河期世代の方で、この方学校法人で職員として入ったんですけども、
はい、
で私、そこの校長先生と、定期的に、まあ、その方の、仕事ぶりなんかを話しいろいろヒアリングしたんですけども、もう毎回いろいろ課題が出てくるんですよね。
例えばどんな、
例えば パソコンがここが遅いとかですね、Excel っぽい使い方がまだ未熟だとか、まあ、こういったことを逆に、次キャリアコンサルタントでフィードバックするんですよね。でなかなか、校長先生とかそういった現場の上司の方を面と向かって従業員の方に言いづらいとかですね。
そうですね、お互いに
逆もあるんですよね。従業員の方が上司になかなか言いづらいとか、そういったことをキャリアコンサルタントが中に入って、もちろん言っていいか言っちゃダメかっていうのも確認しますよ、
はい、
でそれを、言ってもいいっていう、伝えてほしいっていうことが同意で出れば、そのお互いに、伝えることによって、まあ彼の場合はそういうパソコンのスキルがアップしてて仕事がうまく、やれるようになった、こういった成功例もあります。
やっぱり何といっても人と人ですから、
はい、
コミュニケーション大事、
ね、そうですね、なかなかね、はい、日頃、毎日仕事をしているとなかなか話する機会もないと思うんですけども、こういったワンクッション入れるっていうことも一つのコミュニケーションだと思います。
そうですね、1対1が難しければ間に仲介していただいて、
はい、
うまくいくということもある、実際にそういったことがあるというのを伺ってなんだか勇気が出ました。
はい、
佐野先生本日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
キャリアコンサルタント佐野春彦の夕方チャンス、そろそろお別れのお時間です。次回以降はですね、もう一歩進んだお話をこの番組でお届けできるかなと思います。ご紹介しますと、実際に企業の人事担当の方をお迎えして、どんな方が採用されるかなどのお話を伺ったり、また就職氷河期世代の転職就職活動をされている方向けに佐渡先生からのワンポイントレッスンをお送りします。佐渡先生、ワンポイント教えていただけるんですね。
頑張ります。
はい、はい、ありがとうございました。それではこの番組そろそろお別れです。次回
ありがとうございました。
ありがとうございます。次の放送日まだお伝えしてなかったので伝えますね。次回は8月最後です。8月30日水曜日のこの時間にお届けします。ちょっと涼しくなってるといいんですけど、どうでしょうか。まだ暑いかな。この放送は京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局がお送りしました。